長くて市民祭りが行われます。時11月10日日曜日午前9時30分から午後3時まで。これは雨天決行になります。場所は市役所 JA 愛知離島長久手支店ほか。駐車場は市役所北駐車場、長久手小学校校庭。これは雨天の場合は使えませんのでご了承ください。なお駐車台数に限りがありますので N バスなど公共交通機関をご利用ください。祭りの内容は商工会や他の団体による飲食物提供や多くの団体による49の出店ブースがあります。またステージでは小学校による吹奏楽演奏、古典芸能保存会による太鼓の演奏、ダンススクールによるダンスの発表などスケジュールが組まれています。また49のブースのほかに毎年恒例のリサイクルマーケットを開催します。ほかにも壊れたおもちゃの修理を行うおもちゃ病院や大学生によるゲーム体験なども同時開催されます。高齢者生きがいセンター保健センターの間ではシルバーフェスティバルとして会員手作り野菜や小物和洋服のリフォーム品を販売いたします。また健康店では楽しいゲーム、手作りおやつ、スタンプラリー、これはプレゼントがありますなど盛りたくさんです。なおミニ健康チェックの参加には整理券が必要です。午前9時30分から保健センター2階ロビーで配布されます。先着80名となっております。次に農業展ですが、これはグリーンセンター駐車場で行われます。 JA 愛知離島長久手支店において同時開催されます。農産物共進会、これは優秀な農産物の表彰展示、これのほか花の苗、緑化木の無料配布、野菜、花の販売、五平餅、お越し物の販売などがあります。次に同じ駐車場ですが消防ミニフェスタがあります。消防車の展示、子ども防火服試着、応急手当など消防を楽しく体験できるミニフェスタが開催されます。スタンプラリーもあります。ぜひご参加ください。なお詳しいお問い合わせは市民祭りについては立つ瀬があるか電話560-641、そしてリサイクルマーケットについては環境課電話560-61にまでお願いいたします。次に令和元年度上半期財政状況の公表がありました。長久手市では年2回財政状況の公表を行っています。今回は令和元年度上半期平成31年4月1日から令和元年9月30日の状況です。一般会計特別会計について、代表的なものとして一般会計予算減額219億1144万円、歳入101億4141万円、歳出は71億4470万円です。次に公金の管理運用状況です。市民の財産である公金の管理運用状況をかいつまんでお知らせいたします。一般会計特別会計について、一般会計および特別会計に属する資金、一時的に保管している資金は計43億7027万6940円、 特定の目的のために積み立てている資金は518,615,208円です。総合計は95,5642,7148円となります。次に下水道事業会計です。下水道事業会計に属する資金、これは計1億2345万8764円。そして特定の目的のために積み立てている資金ですが、これは計3億9404万8663円です。そしてこの合計が5億1750万7427円となります。次に一般会計特別会計についての詳しい問い合わせ先は財政課電話560-606までお願いいたします。そして公金の管理運用状況については会計課電話560-629までお願いいたします。次に長久手市市内一斉防災訓練があります。日時は11月17日日曜日午前9時から午前11時まで。会場は市内すべての小学校です。今年度も市民全体で市内にあるすべての小学校を会場として避難訓練や避難所運営訓練などを行う市内一斉防災訓練を実施します。今年度の重点項目として1、要配慮者への対応。要配慮者とは高齢者、障害者、乳幼児等の災害時に配慮を要する人のことです。2、学校との連携。3、実際に災害が発生したことを想定した訓練の拡充を行います。では訓練の流れです。午前9時、防災行政無線サイレンの水鳴、安心メールにより市内で震度6強の地震が発生したとの情報を住民に伝達し、訓練が開始されます。次に参加住民は一時避難場所、公園あるいは避難所、各小学校への避難訓練を実施します。そして各小学校において各防災関係団体が実施する訓練に参加いたします。そして各小学校ごとの主な訓練内容ですが、長久手小学校では寄進者による地震体験訓練、炊き出し訓練、応急給水訓練、ロープワーク訓練などがあります。西小学校では炊き出し訓練、陸上自衛隊による人命救助訓練、マイコンメーター復帰訓練、初期消火訓練などがあります。東小学校では家具転倒防止啓発、ロープワーク訓練、土のう作り訓練、災害用車両展示などがあります。北小学校では英徳高校による防災クイズ、初期消火訓練、心肺蘇生、 AED 操作の手順などが行われます。南小学校では世界各国の防災事情と多文化防災、防災用品の展示、ロープワーク、放水訓練などが行われます。市ヶ浦小学校においては愛知淑徳大学による防災ワークショップ、災害時車椅子体験訓練、初期消火訓練、防災用品の展示などがあります。11月17日日曜日以外にもサイレンが鳴りますのでご了承ください。時は12月4日水曜日11時から。市内10カ所に設置してある防災行政無線です。 これは全国的にこの情報伝達訓練が行われます。なお防災訓練についてのお問い合わせは安心安全課電話560-611までお願いいたします。次に空気の汚れ測定結果が発表されています。長久手市では市民の皆さんのご協力により家庭の周りの二酸化窒素の濃度の市内一斉計測を2001年度から継続して毎年6月と11月に実施してきました。二酸化窒素 NO2 とは大気汚染の元となる自動車の排気ガスや工場等の煙などに含まれる一酸化窒素が大気中で太陽光などによって酸化されることにより生成されるもので、それを測定することで空気の汚れの指標になります。2001年から本年度までの19年間の調査結果の推移は、2001年の汚れているから徐々に下がり、現在はあまり汚れていない状況になっています。家庭の周りの空気の汚れは随分改善されてきました。今後も車に乗るのを控えたり、買い替え時には抵抗会社を選んだり、省エネを心がけたり、ゴミを減らしたりするなど、毎日の暮らしの中で空気を汚さないために市民の皆さんができることを一緒に考えていきましょう。なお、この統計の詳しいことをお知りになりたい方は環境課電話560-611までお願いいたします。次はイベントのお知らせです。長久手学び愛講座、ここの中から2つご紹介したいと思います。長久手の湿地について知ろう。日時は1月8日、15日、22日、29日、いずれも水曜日です。時間は午前10時から11時30分。定員は20名。費用は1200円となります。次に、本当の自分を好きになるワーク。日程は1月31日、2月7日、14日、21日、いずれも金曜日となります。時間は午後7時から午後8時30分まで。定員は10名となっています。ちなみに費用は1550円です。この講座についての詳しい連絡先は、生涯学習課電話560-627までお願いいたします。次にスポーツイベントのお知らせを一ついたします。第520回歩け歩け運動が行われます。スポーツ推進委員と農村環境改善センター周辺を1時間程度かけて歩きます。時は11月3日日曜日、祝日です。午前7時集合となります。雨天の場合は中止になります。場所は農村環境改善センター。なお、歩け歩け運動は市民の健康づくりを目的として実施してきました。現在ではウォーキングも一般的となり、初期の目的は達成できたと判断し、令和2年3月で終了することになりました。
変わりまして、8020-8520-9020運動表彰式の報告です。80歳、85歳、90歳で20本以上の歯を保つことを今年度達成された方々が、9月16日に8020-8520-9020運動表彰式で表彰されました。受賞者がグループに分かれて並んでいる写真が載っています。変わりまして、シニアの広場です。地域生き生きライフ推進事業 のお知らせです。いきいきライフパーティー、健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく脳神経系を刺激する運動をし交流しています。体を動かすことの楽しさを実感してみんなで運動を始めるきっかけとしませんか。ロコモ予防を目的としたオリジナル体操、長くてハーモニー体操をご体験ください。時は11月13日水曜日午後1時半から3時まで、場所は福祉の家集会室と、もう1回は11月19日火曜日午後1時半から3時半まで、場所は文化の家森のホールです。19日は文化の家とのコラボレーションの特別バージョンです。次にスポーツボイス、男の声を取り戻せ、これは男性限定です。声を出しにくくなった、カラオケでももっとうまく歌いたい、そう思った人、腹式呼吸で声が出やすくなりますよ。時は11月6日水曜日午後2時から3時半まで、場所は福祉の家2階研修室。2回目は11月22日金曜日午前10時40分から12時まで、場所は福祉の家2階研修室です。次に暁の会、認知症家族交流会、時は11月22日金曜日午後1時半から3時半まで、ほっと一息、家族同士で集まって介護の悩みを話したり情報交換してみませんか。場所は福祉の家2階会議室です。対象は認知症の人を介護している家族です。これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いします。次に福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来所日時、これは参加自由です。11月15日金曜日午前10時から11時半まで、歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯は11月14日、28日、いずれも木曜日、午前10時から11時半です。歩行浴室の利用休止時間帯、11月6日、13日、20日、27日、いずれも水曜日です。午前10時から12時半です。温泉スタンドの休止日、11月5日火曜日。以上です。お問い合わせは福祉の家電話 64-6500 です。次に生き生きクラブのお知らせです。65歳以上の人を対象に老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック、創作活動、11月は干支のパウダーアート、運動などを行います。地域によって日にち時間場所が違いますので、次のお問い合わせをお願いします。長寿課電話 56-0639 です。次は長久手の認知症カフェのお知らせです。認知症カフェは認知症の心配のある人やその家族、また認知症に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気軽に交流や相談ができる場です。3つご紹介します。長久手の喫茶オレンジ、時は11月16日土曜日午後2時から4時まで、場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1です。費用は100円、飲み物お菓子付きです。入退室は自由です。このお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 にお願いします。2つ目は楽カフェ、時は11月20日水曜日午後6時から8時まで、 場所は小規模多機能居宅介護落花生です。費用は500円、食事付きです。お申し込みは参加希望者は3日前までに連絡先に電話で申し込んでください。お問い合わせは落花生電話64-3860です。3つ目はキララの里。時は11月23日土曜日祝日、午前11時から午後3時半まで。場所はキララの里。費用は500円、昼食お茶代です。250円はお茶代のみです。お申し込みは昼食希望者は前日までに連絡先に電話で申し込んでください。お問い合わせはキララの里山本さん、090-1230-4684にお願いします。代わりまして11月みんなの掲示板です。3つ ご紹介します。1つ目は猫の譲渡会、引き取り手のいない猫の里親さんを募集します。引き渡しは後日となります。時は11月16日土曜日午後1時半から3時半まで。場所は長久手エコハウス多目的室です。対象は長久手市近郊にお住まいで20歳以上の方、去勢や避妊費用やワクチン等の費用がいります。駐車場は市役所第2駐車場をご利用ください。お申し込みは0561-78-1544、木村さんです。2つ目は世渡りするのに必要な頭の能力、書く能力、言う能力。フリー編集者、小説家、映画監督の小峰隆夫氏による講演です。時は11月20日水曜日午後4時50分から6時20分まで。場所は愛知淑徳大学長久手キャンパス11号棟1階ミニシアターです。対象は130人で先着順です。内容は週刊誌の動向や SNS を使った広報について昨今の出版業界を語ります。お問い合わせは教職・司書・学芸員教育センター、電話 0561-624111 内線2798にお願いします。